聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第2章1節から5節まで、旧約聖書の1063ページです。イザヤ書第2章1節以下。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこと。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う、主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家を、主の光の中を歩もう。次に新約聖書、マタイによる福音書第5章、新約聖書の6ページです。マタイによる福音書第5章13節から16節まで。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。このように、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。祈ります。天地の造り主、歴史の導き手でありたも生ける誠の神様、受難節第5の日曜日、兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に招かれましたことを感謝いたします。特に今日は戦争責任告白の40周年記念日にあたり、私たち一同、日本の国が、そして日本の教会が過去に犯した過ちについて深く反省させられています。そして将来のことを考えるとき、改めて気持ちを確かにしたいと心から願いながらこの場にあります。神様、どうかこの国とそこにあるあなたの教会を憐れんでください。過去において犯した罪を、そして現在においても将来もまた過ちを犯すかもしれませんが、この国とそこに置かれた私たちの教会をあなたが助け、お許しくださいますように。再び危険な曲がり角を曲がったかのように見えるこの国の中にあって、私たちの教会が見張りの使命を忘れず、地の塩として、世の光としてしっかり立つことができますように助けてください。今私たちの国では統一地方選挙が近づいておりますが、どうかこの国に少しでも良い人々が選ばれることができますように、 私たちにもあなたの知恵と力をお貸しくださいますようにお願い申し上げます。教会に連なる兄弟姉妹を一人お一人のために祈ります。ようやく暖かくなって桜も咲き始めた中で、なお病気の重荷を負わされている兄弟姉妹があります。この方たちのことを私たちは覚えて切に祈ります。どうかあなたが癒しの御手を伸ばしてくださいますように。またお年を召されて施設に入られた姉妹があり、リハビリに励む姉妹があります。どうか日々この方々の傍らにいて支えてください。心を病む友を慈しんでください。外国に滞在している方々とこの国に帰留する外国の人々に年頃な保護をお与えください。愛するものを失った悲しみのうちに今もある方々をどうぞあなたが慰めてください。難しい問題を抱えて悩む人々には光を、疲れている友には日々新たな力を、旅にある方々には旅路の平安をお与えください。若い人々の中に卒業式を迎えた方々があります。どうかあなたが新たな目標を示して導いてくださいますように。教科学校の愛する子どもたちが今春休みを迎えています。どうかあなたがこの子たちの心と体を今週もお守りくださいますように。そして教師方お一人お一人の上にあなたからの知恵と愛の力を豊かに与えてくださいますように祈ります。そしてこの町に住むたくさんの市民の方々に今週もあなたの恵みが豊かにありますように。神様、私たちは世界の平和のために祈ります。6カ国協議が中断されました。この東アジアに核兵器のない地域を実現するために、どうかすべての当事者に謙虚さと知恵と何よりも忍耐をお与えくださいますようにお願いいたします。あなたはこの世界を初めはよく美しくお作りになりました。そして終わりの時にそれを完成してくださると約束してくださいました。どうかこの約束を信じて希望を捨てることのないように私たち一人一人を支えてください。作り主なる御霊よ、今私たちの世界においでください。これらの誠に貧しい感謝と祈りを皆さんの祈りに合わせて私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。私たちのこの代々木上原教会は今から10年前にちょうど10年になりますが、10年前に旧上原教会と旧御国伝道所とが合同して活動を始めた全く新しい教会です。1997年の7月にこの会堂が新しくできまして、で そこで初めての礼拝を捧げた時の喜びを私は忘れることができませんが、でその時に私たちはこれからこの教会はこの地域で いろいろ活動をしていく。でよく考えて、私たちの教会は何を目標として、どういうことを方針としてこれから活動していくべきかということをみんなで話し合いました。その話し合いに参加された方がここにも何人もいらっしゃいます。両方の教会を代表する方々が言葉を尽くして、そして本当に真剣に話し合いました。でその結果、宣教基本方針というものを決めたのです。でそこにはいくつかのことが盛り込まれてありますけれども、中に一つ、戦争責任告白を重んじてその実質化のために努力すると、そういう文言が盛り込まれています。でここで戦争責任という言葉が、戦争責任告白という言葉が出てきますけれども、これはもっと正確に言いますと、第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白のことであります。で今日の修法の 裏に、それが全文、印刷してありますの で今日の私の話はそれを見ながら進めていきたいと思っています。第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白、そのことであります。でこの告白は1966年の秋に、教団の総会議長に選ばれた、鈴木正久牧師、でこの方が、で私の恩師でありますけれども、でこの方が、教団の上議員会の委託を受けまして執筆しました。そして翌年1967年の復活祭の日曜日に、それはその年は3月26日に当たっておりましたけれども、その日に発表したのでした。ですから明日が、その告白が発表されてから40年目の記念日に当たります。でそこで私たちはいろいろ考えまして、今日の日曜日が一番近い日曜日なので、この日に特にその戦争責任告白というものを記念する礼拝を捧げようではないか、役員会でそのことを決めました。そして皆さんとご一緒にこの告白の意味を考えようと、でそういう趣旨で今日の礼拝を守っております。ですからいつものように聖書の言葉について少し詳しく考えるとか説明するとかっていうことは今日の話の中にあまり出てこないかもしれませんが、それはご勘弁願いたいと思います。でこの告白文をご覧いただきたいんですが、上の段の二つ目の段落ですね、一行空いております。その後ですが、我が国の政府はというところです。そこをちょっと読んでみます。我が国の政府はその頃、戦争遂行の必要から諸宗教団体に統合と戦争への協力を国策として要請いたしました。そう書いてあります。でこれは宗教団体法という法律でありますが、1941年です。で全ての宗教団体はなるだけ合同して戦争のために協力しなければいけない。でそういう合同ができない小さなその教派といいましょうか、教会は潰すと。そういうものは存在の理由がない。だからみんな大同団結して、そういう言葉よく使いましたけれども、みんなが一緒になって政府の戦争政策を支持しなさいと。でそのために宗教団体を、統合させようとした で、その法律がその時に出されたわけですね。で、日本キリスト教団が成立したその事情はそういうことでありました。もちろん教団の成立に際しては教会の側にも内発的なと言いましょうか、そういう動機がありました。一つ挙げるならば、日本というのは狭い国であって、そこに欧米からやってきたたくさんの教派がですね、乱立している。やれメソジストだ、やれバプテストだ、やれクエーカーだ、やれ聖公会だといって、もう実にたくさんの小さな教派が乱立している。そういうのは日本のためにならないと、なるだけみんな一緒に力を合わせてやるのが今後のキリスト教の方向ではないか、そういうことをかねてから考えていた人たちがたくさんおりまして、ですからそれも一つの動機としてあったわけですね。この際団結しようと、それは確かにあったんですが、徹底的に強く働いたのはやはり政府の要求でした。合同しなければ、お前たちはもう存在を許されないものになるかもしれないと、こういうことを要求されまして、それに従順でなければいけないというふうに多くの人々は考えました。で、ある意味では教会を救うために非常に苦労なさったと思います。その当時の指導者たちは、大変つらいところであったと思いますが、しかしとにかく教会は妥協的な姿勢になりまして、つまり神様の意思に従うよりも政府の命令の方が怖い、政府の命令をそのまま受け入れて黙ってそれに従ってしまった。で、これがあの時代の日本の教会の弱さと過ちであったと、この告白文は言っています。さっきのところを続けて読みますと、我が国の政府はその頃戦争遂行の必要から小宗教団体に統合と戦争への協力を国策として要請いたしました。明治初年の宣教開始以来、我が国のキリスト者の多くは金がね諸教派を解消して日本における一つの福音的教会を樹立したく願ってはおりましたが、当時の教会の指導者たちはこの政府の要請を契機に教会合同に踏み切り、ここに教団が成立いたしました。私どもはこの教団の成立と存続において、私どもの弱さと過ちにもかかわらず働かれる歴史の主なる神の摂理を覚え、深い感謝とともに恐れと責任を痛感するものであります。で、そんなふうに書いてありまして、日本キリスト教団が成立したその陰に、どうもやはり、妥協的な姿勢が出てしまったということを反省しているわけですね。で、この箇所は現代の私たちにとっても重要です。で、私たちは日本の国の市民でありまして、納税とかその他、具体的に挙げればたくさんあると思いますけれども、市民の義務を持っています。ですから、よほどのことがない限り政府の求めには従います。税金もちゃんと払います。しかし、神様がすべての人に与えられた命の尊厳を脅かすようなことを政府がやり始めたときには、例えば人権を侵害すること、あるいは戦争をすること、そういうことで人間に与えられている、すべての人に与えられている命の尊厳を政府が踏みにじったり、そういうことを黙認したり、あるいは自らそれを始めたりしたときは、教会は まさに国を愛するがゆえにこそ政府に対して警告を発しなければなりません。その次の段落をちょっと読んでみますと、世の光地の塩である教会はあの戦争に同調すべきではありませんでした。まさに国を愛するゆえにこそキリスト者の良心的判断によって祖国の歩みに対し正しい批判をなすべきでありました。でそう書いてありますけれども、それはそのことを意味しています。まさに国を愛するゆえにこそ政府に対して警告を発する。まず警告を発する、そういうことをしなければいけない。それが見張りの使命と呼ばれているものです。そして場合によっては使徒ペテロが人間に従うよりも神に従わなくてはなりません、これは使徒言行録に出てくる言葉ですが、そう言いましたように、人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。そのように神の戒めに従うために政府の意向に逆らうということがあり得るのです。そういうことがあり得るのです。で、突き詰めたところ、教会の頭はキリストです。それ以外にはありません。キリストに従うというのが教会の姿です。そのキリストを裏切ったのが戦争中の日本キリスト教団ではなかったか、その弱さと過ちというものが、少しその次の段階で具体的に書いてありますが、で私たちはそういうふうにキリストを裏切ってしまった過去の在籍を深く考えなければなりません。二度とそういうことは繰り返したくないと切に願います。で、次の段落に今読んだところですが、世の光地の塩である教会はあの戦争に同調すべきではありませんでしたと書いてあります。で、ここで事柄が少し明確になります。あの戦争と言われているのは無論第二次世界大戦のことですけれども、単にアメリカ、イギリスを相手にした戦争ということだけではなくて、もちろんそういうこともありますけれども、それだけではなくて、重点はむしろ日本が中国で始めた全面的な侵略戦争にありました。1937年の7月7日に盧溝橋事件というのが起こりまして、それ以来日本は中国に対する全面戦争にのめり込んでいくわけですね。で、ちょうどその時にまだ教団が成立して、いませんでしたけれども、いろんな教派が教会がその日誌事変とその頃読んでおりました、そのことを支持する声明を出したり、政府に対してそういう文書を送ってそのために祈るというような意思を表明いたしました。この戦争責任告白を書いた鈴木正久牧師はその時ちょうど若い、メソジスト教会の時報というニュースペーパーですね、それの編集主任をやっておりましたが、でその時報に非常にはっきりと教会がこういうことを言ってはいけない。で、時の監督さんに当てて激しい言葉でそれを、糾弾するような文章を書きました。まだ彼は若かった。ちょっと言葉がひどかったと思いますが、今ここで口にするのははばかられるような言葉を使って、教会がこういうサービスを国家に対してすべきではないと。そう言いました。その人が今この文章を書いてるわけですね。 あの戦争を教団の名において是認し支持し、その勝利のために祈り努めた。下の段の2行目にそういうことが書いてあります。しかるに私どもは教団の名においてあの戦争を是認し支持し、その勝利のために祈り努めることを内外に向かって声明いたしました。これは重大な過ちだったと鈴木牧師は言うのです。そしてこの告白文はそう言うのです。教団の名においてあの戦争を是認し支持し、その勝利のために祈り努めた。これは重大な罪である。で、こうしてこの告白文は核心部分に至ります。その次の段落です。誠に 私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会もまたその罪に陥りました。私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。心の深い痛みを持ってこの罪を懺悔し、主の許しを願うとともに、世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心からの許しを乞う次第であります。で、ここのところがこの告白の核心部分だと思います。で、この戦争責任告白についてはいろんな意見があります。この告白文そのものの中にいくつか問題があるということも指摘されています。もちろん人間のすることですから完全ではありませんので、そういうこともあると思います。私自身言いたいことはありますが、それについては今日は触れません。ただ一つ、私がこの責任告白が出されたときに何が起こったかということを言いたいと思います。それはアジア諸国にある教会ですね。韓国の教会、中国の教会、台湾の教会、あるいは東南アジアに、フィリピンとか東南アジアにある教会、その教会の人たちが非常に心を打たれたんです。日本の教会の代表者がこれほど率直に自分の過ちを認めて詫びてくれた。で、私はそのことが戦後のアジア諸教会との交わりの道を開いたと思います。もちろんその前にも個人的なレベルでいろんなそういう誠実な努力がなされておりましたけれども、1967年、少し遅かったかもしれませんが、これが出されたことによって本当にアジアの諸教会との兄弟姉妹としての、本当に兄弟姉妹としての交わりが始まったと思います。私自身、何年か前に青年諸君たちと一緒に韓国を訪問したことがありました。で、ある教会に行きました。そこで挨拶をしろと言われたんですね。で、私はその挨拶をする前にこの告白文をもう一度読み直しました。そしてそういう気持ちで挨拶をしたんですけれども、その教会の人たちが本当に私たちを温かく迎えてくれたと思っています。人間というものは自分が犯した過ちは率直にお詫びしなければいけない。間違ったことをしたと思ったらごめんなさいと言わなければいけません。そうでなければ関係は決して修復されない。で、この戦争責任告白はそういう意味でとても重要な文書であったと思います。ここで 私はもう一つの問題についてお話ししたいと思いますが、それは教会が自らの罪を認めて許しを請うということの意味です。ご存知のように中世の西洋ではキリスト教というものはいわば唯一絶対の宗教でした。で、ローマ教皇とローマ法王といいましょうか、教皇といいましょうか、この人物が一番上におりまして、でこの人は皇帝に王冠を授ける、戴冠式を司る、そういうことをやる立場にあった。で、教皇は神の代理人と呼ばれました。地上における神の代理人である、それがローマ法王である。そしてローマ法王はキリスト教的ヨーロッパ全体の倫理道徳の源でした。で、社会を支える権威そのものでした。で、したがって法王には間違いがあってはならないのです。仮にあったとしても間違いはないというふうに言われました。教皇は無謬である、誤りがない、教皇無謬の教理というのができました。で、そういう教皇のもとにある教会ですから、この教会は栄光の教会です。教会に欠点があってはならない、栄光に包まれた教会であり続けなければならない。で、教会が自らの過ちや罪を公に告白して許しを請うなどということはあり得るはずがない。それが中世のヨーロッパのキリスト教の姿だったと思います。で、そこで教会は壮麗な礼拝堂や数々の画像を金や宝石で飾りました。それも栄光の教会ということを目に見える形で示すためです。そしてそのことを、栄光の教会を自力で保ち続けようとする努力、それが教会を金で飾り、いろいろな画像に金箔をかぶせる、そういうことに他ならなかったのです。で、これを私は自己正当化、あるいは自己栄光化と呼びたいと思いますが、自分の力で自分を飾り立てる、自分の力で自分を正当化する、で、これが偽善と腐敗堕落を生んだ。で、このことは皆さんもご承知の通りです。しかし宗教改革、16世紀ですが、宗教改革によって事情は一変します。マルチン・ルターという人は自分の罪を深く知った人でした。そしてそのような罪人である自分がただ神様の恵みによって義とされる、そう信じました。いわゆる信仰義人の信仰です。ただ神の恵みによって罪人である私も救われる、義とされる、それを信ずることによって義とされる、で、そういうことに目覚めたのです。それ以来私たちはそのことに感謝しなければなりませんが、罪人であっても神の義に預かることができる、神に許されることができる、そういう認識がだんだんと広まってきたと思います。罪人であることを恥じる必要はない、ことさらに自分の罪を覆い隠して格好つける必要はない。私たちはそういうことからもう解放されています。自分が罪人であるということをちゃんと知って、そしてそのことを深く詫びる気持ちがある、悔い改める気持ちがあるならば、神様は許してくださるだろう。そういうふうに私たちの 世界の歴史が変わってきたんだと思います。教会はもはや栄光の教会である必要はないのです。自分で自分を飾り立てる必要はない。自分で自分を正当化する努力をする必要はない。間違っているってことに気づいたら、率直に詫びる。神様に詫び、周りの人々に詫びる。で、そういう教会、義とされる罪人の教会、そういうものに変わってきつつある。で、私たちは幸いなことにそういう時代に今生きているんだと思います。ですから私たちの教会もそうです。栄光の教会である必要はないのです。罪人の教会、しかし神によって義とされる罪人の教会で、私たちが目指しているのはそういうものです。でも考えてみれば、古来そういうことはずっとあったと思うんですね。古い時代から教会の礼拝の中では繰り返していろんな歌が歌われたり、いろんな言葉が唱えられたりしますが、その中にクルパメアというのがあります。私の罪、私の罪。礼拝の中でみんなそのことを神様の前で告白したんです。私の罪、クルパメア。そして主よ憐れみたまえと祈りました。キュリエエレイソン。これは私たちの賛美歌の中にもそういう歌がいくつかあります。キュリエエレイソン。で、そういうのが宗教改革の時に始まったわけではなくて、もっともっと古くからキリスト教の最も大切な遺産として代々受け継がれてきたんです。教会は栄光の教会ではない。私の罪というふうに、クルパメア、そういうふうに告白する教会、キリエエレイソンと歌う教会、罪人の教会、しかしただ神の恵みによってのみ立つ、そういう教会で、そこにこそ教会の真実があるんじゃないでしょうか。ですから教会が自分の罪を認めて、それを告白して許しを請うということをしたからといって、そのことが教会の信頼性を損なうことにはなりません。むしろ逆です。むしろ逆です。格好をつけて自分で自分を正当化しようとして、在籍の告白を決してしようとしない教会、ただ自己正当化だけを追求する教会、こういう教会こそ信頼を失うんだと思います。同じことは国家についても言えるでしょう。で、私たちは今日この記念の礼拝において、このことを心に刻みたいと思います。そしてこの中にも書いてありますように、地の塩として、世の光として生きていきたい。で、それが私たちの心からの願いです。祈りましょう。神様、今日この日に私たちは戦争責任告白の40周年を記念してこの礼拝に集まっています。私たちの中にはさまざまな思いが錯綜しておりますけれども、どうかかつて犯した過ちを深く悔い改めて、新しく将来に向かって歩んでいくことができますように。その点で私たちが本当に率直で謙虚になることができますようにお導きください。私たちの教会がそのように歩んでいくことができますように強めてください。そして 地の塩として、世の光として、これからのすべての技を続けていくことができますように、帰り見てください。尊き皆によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌の306番。これはちょっと長いので、1節、2節、3節、そして5節を歌います。